聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書のエレミア書18章の1節から6節を読みます。旧約聖書の1210ページになります。エレミア書18章1節から6節。主からエレミアに臨んだ言葉、立って陶工の家に下って行け、そこで私の言葉をあなたに聞かせよう。私は陶工の家に下って行った。彼はろくろを使って仕事をしていた。陶工は粘土で一つの器を作っても気に入らなければ自分の手で壊し、それを作り直すのであった。その時主の言葉が私に臨んだ。イスラエルの家よ、この陶工がしたように私もお前たちに対して成し得ないというのか、と主は言われる。見よ、粘土が陶工の手の中にあるように、イスラエルの家よ、お前たちは私の手の中にある。もう一箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙に4章の6節から10節を読みます。新約聖書の329ページになります。コリントの信徒への手紙に4章6節から10節。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで、私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、祈祷を捧げます。御子イエス・キリストをこの世に送り、闇に光を与えたも神様、この権限後の最終手術、改めてあなたの聖なる愛の権限に恐れかしこむものです。しかし私たちが実際にはその光の証人であるよりは、キリストの光を覆い隠してしまうものであることを悲しみます。信じて従い、肝心な時に勇気を持って踏み出すことをためらい、隣人や他の被造物のうめき叫びに耳を塞ぎ、間違ったことに対してさえ目を閉じてしまうような私たちです。どうかキリストの光を闇の奥にまで灯してください。権限が私たちのうちで出来事となりますように。 この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。土の器に働く命と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは闇から光が輝き出よという言葉で始まっています。でパウロはもちろんこの創世記の冒頭に出てまいります光あれという創造主の神様のあの言葉を思い浮かべていたに違いないと思いますけれども、それだけではなくてその自分の戒心の状況を思い浮かべていたのではないでしょうか。光というのはパウロにとってはやっぱり特別なものであったと思います。かつて若い頃ダマスコ途上の道すがら突然それは起こったと使徒言行録の9章は記しています。パウロはその時3日間目が見えませんでした。彼は神の光によって戒心に導かれたことがわかります。パウロの戒心は人間を悟らせる神の光があるということの体験だったと思います。ですから彼の中では福音は光であるという感覚があったのではないでしょうか。ところがこの世にはキリストの栄光に関する福音の光を見えなくしてしまうものがたくさんあることも彼は信仰生活を積んでいく中で経験していきました。まあ端的に言えばそれはサタンの働きということなのですけれども、このイエス様と対決するサタンをやっつける光の一撃をパウロは自らの実体験に重ね合わせて捉えていたと思うんです。光あれという神様の言葉によって光がこの世に到来した、そのとてつもない大きな出来事をパウロは自分の戒心の体験を通して自分のものとしたと言えなくはないでしょうか。四章の込み出しは土の器に納めた宝となっています。で、実際に七節にはその表現が出てきます。土の器と言いますと、私は作家の坂田裕夫さんの土の器という作品を思い出します。坂田裕夫さんはこの土の器という作品で芥川賞を受賞しました。とっても面白い小説です。で、どうして彼が土の器という題名をその小説につけたのか、おそらくこのテキストが由来だと思います。彼はその作品の中で一昔前のクリスチャンホームといいますか、ある家庭のその様子、自分が生まれ育った家庭であったわけですけれども、そこで感じた、何と言ったらいいんでしょうか、そのキリスト教のいやらしい一面を描いたんですね。自分はこういうところが嫌だったというようなことを彼はそこで書いています。 まあ、小説ですからこのいろんなその脚色が入っているわけですけれども、それは多分彼が感じた世界であったろうと思います。で、坂田博夫さんは日本キリスト教団の信徒として生涯をずっと送ったわけですが、その自分の作品の題名にこの信仰的な意味をやっぱり含ませたんですね。で、今日のテキストはコリントの教会に宛てて書かれたものですけれども、コリントという町は当時ギリシャ最大と言われた貿易港です。ギリシャ本土とペロポネソス半島の付け根のところにある町でして、地境と呼ばれるこの海が2つの土地を離す海が細長くもう7キロ近く続いているんですね。そこにある大きな町です。貿易港です。ローマ帝国の中では重要な役割を果たしておりました。その地境で競技会が開かれていたそうです。もうすでにオリンピックは開かれているんですけれども、そのオリンポスで開かれるオリンピックの前の年にそのコリントでは地境競技会というのが開かれて、そこで多くの、今でいうそのアスリートが活躍したわけですね。当時はいろんなことをやるのに裸ですよ。そういう地球競技会が開かれることで有名でした。それからアクロコリントと呼ばれて、その丘の上にですね、町を見下ろす大きな神殿があって、そのことでも有名でした。で、もう一つコリントを特徴づけるものがあります。で、これは陶器です。コリントは当時陶器の産地としてとても有名でした。コリントの陶器は地中海沿岸の国々に輸出されて、それは各地に今でも残っております。で、当時は水とかブドウ酒とかオリーブ油ですね、こういうものを入れる器が必要でしたから、コリントの陶器も壺とかあるいは食器としてこの発達したと思われます。で、もちろんあるものは装飾品として愛用されもしました。で、実物がたくさん残っておりますので、それを私たちは見ることができます。で、私は写真を見たことがありますけれども、もうコリントの陶器にはその地球競技会を彷彿とさせるようなこの躍動感あふれるこの人体がですね、黒い線でくっきりと描かれるんですね。例えば壺の胴のところにですね、人体がはっきりと躍動している人体ですね、それが描かれています。で、ギリシャの図案といえば当時は幾何学模様が主流なんです。直線とか曲線を複雑に組み合わせるような、そういう幾何学的な模様が主流なんですけれども、そうではない独特の図柄でコリントの陶器は有名になりました。で、古代ギリシャの絵画というのは今のようにそのカンバスとか板とか紙に描くのではなくて、この素材は例えば壁あるいはそのいずれ焼き上がるその素焼きの器に描くのですね。ですから画家にとってその素焼きの土の器と呼ばれるもので、これは自分の芸術表現の場所でもあったわけです。で、パウロはコリントを何度か訪れておりますけれども、コリントという土地が持っている独自のものとして その地球協議会のこと、それから陶芸品のことに興味を持ったんだと思います。ですから両方とも彼の書簡の中には出てきますね。競技場を走る者のように目標を目指して走るとか、そういう表現を彼はするわけです。それは多分コリントの、地球協議会を発想してそういう文章を書いてるんですね。それから土の器をちゃんと出してくるわけです。陶器を利用してこの人体を語ったり、神様の人間創造についての考えを展開するわけですけれども、実はそのことはパウロよりも前に旧約の預言者イザヤが書いています。今日最初に読みましたところもそういうものの一つです。イザヤ書の45章などを見ますと、こういう記事があります。災いだ、土の器のかけらに過ぎないのに自分の作り主と争う者は、粘土が陶工に言うだろうか。そんな記述があります。つまり神様が陶工であって、人が粘土であるという、そういう捉え方がそこにあるわけです。で、そういうものに近い発想を多分パウロも持ったんですね。で、陶器を引き合いに出したのは、その陶器くらい人間の日常生活にこの密着しているものはないということが一つの理由だったと思います。で、素焼きの土の器は、言ってみれば土の色です。で、それはそこに色彩を施されて、やがて焼き上げられて見事な作品としてこの生まれ変わるわけですね。陶器っていうのは本当に不思議なものです。この火によってこの精錬されていくと、ただの土がどんどんこの変貌していくわけです。パウロは人体を見事にその銅に描いていくコリントの陶工の技量を知っていたと思いますけれども、最終的に彼の目はそうした美しい図柄の方には向けられませんでした。むしろ外形よりは器として内に入れるものに興味を彼は持ったのです。どんなものを内に入れるか、それによって器の働きが違ってきます。たとえ弱い土の器であっても、入れる中身によってはそれが価値を持ってくるということを彼は見ています。パウロは7節でこう言っています。私たちはこのような宝を土の器に収めています。つまり土の器の中に宝を入れていると言っています。で、その宝は人間から出てきたものではなくて、偉大なる神の力だと彼は言うのです。この七節の中ほどに出てくる力という語にちょっと注意をしてください。これは言語ではデュナメオスという言葉なんですけれども、この言葉はダイナマイトの語源になっていきます。おそらくパウロが表現したかったのは、人間はこの潜在力とでもいうものを内側に持っていますよということなんですね。で、後にその言葉から生まれたダイナマイトは、その なんというかその爆発力が看板ですけれども、パウロの言う力、デュナミオスというのはむしろこの弱さを誇るものなんです。この手紙の終わりの方、例えば11章あたりを読みますと、パウロは自分の弱さをもう次から次へとさらけ出しています。体が弱いこと、病気のこと、それからさまざまな出来事によって何度も死に損なっていること、それを赤裸々に彼は並べ書いていますね。で、それはおそらく陶器、それも精錬される前のその土の器からの発想だと思うんです。パウロは自分の卑小さであるとか弱さを土の器の脆さに見たのです。焼く前の土の器は脆いんですね。ぶつけると簡単に割れてしまう。神の力をしかしその中に入れることによって驚くような力を発揮するんだということを彼は自分の信仰的な体験として語っているんだと思います。で、8節からの表現ずっと読んでいきますと、この人間の悲観的な側面と希望的な側面をその交互にこの織り交ぜながら人としての自分を明かししていきます。この8節以下の文体っていうのはすごくリズミカルですよね。日本語の訳もとてもリズミカルです。で、10節のいつもイエスの死を体にまとっていますという言葉は、これは自分が人だというふうに自負している彼の一つのプライドだと思いますね。弱い土の器と福音の力がパウロという人間の中でその独特の調和を保っている、そういう状態です。四方から苦しめられる、途方に暮れる、虐げられる、打ち倒される、そういうのはすべてパウロの実体験から出てきた表現だと思います。で、実際に彼は何度か殺されそうになっています。また鞭で打たれもしています。それから難戦の経験があります。使徒言行録の後半はそのパウロ行伝と言われるくらいそのパロに関する記述が多いわけですけれども、そこには彼がどんな目にあったかということが詳しく書かれています。で、人間がさまざまな苦難を乗り越えていくには自分の力だけで乗り越える、自分の努力だけではやっぱり限界があります。パウロは福音理解の中核としてイエス様の十字架と死と復活をしっかり掴んでおりましたので、その信仰的な確信によって人間の限界を克服できたのだと述べているんです。ですからイエスの死を体にまとうということはイエスの命がその体に現れるためです。ギリシャ語では死のこと、死、デスのことはですね、サナトスっていうんですね。これは一般的な死です。しかしパウロはここではサナトスではなくてネクローシスという言葉をわざわざ使うのです。 で辞書によりますと、このサナトスっていうのは死んだ状態を表す言葉です。でそれに対してネクローシスは死につつあるその死の様を表すっていうふうに書いてあるんですね。でコリント全書の15章でパウロは復活についてずっと論じていますけれども、その中で有名な言葉があります。私は日々死んでいます、そういう言い方をするんですね。そういうところとやっぱりつながっている感覚だろうと思います。私は日々死んでいます。死を体にまとっているという言い方はパウロにとってイエス様と一緒にこの十字架につけられる、そういう感覚なのではないでしょうか。ですからイエスの命がこの体に現れるといえば、イエス様の復活の命に預かることをおそらくそれは意味しているんだと思います。パウロにとってイエス様の十字架は過去のこととして終わってはいません。現在も自分の中に実現している信仰上の出来事です。イエス様が死刑を執行されるときに自分がつけられる重いその十字架を強制的にこの背負わされて、ゴルゴタの丘に向かって歩かされました。で、あの時イエス様は一度倒れますよね。その倒れた時にそこにいたクレネ人のシモンという人が一緒にイエス様の十字架を担いであげます。あのクレネ人シモンの感覚がパウロの中にあったように思うんです。それは私たちにも必要な信仰的な感覚だと思います。十字架を背負うことが私たちの務めであるからこそ、私たちはこの世のさまざまな苦難を乗り越えていくことが可能なのです。パウロはそういう告白をしているんですね。彼には弱さや醜さや苦しい生活がありました。で、そういうものをあげつらって彼を非難する人たちもいたわけです。あいつは人にふさわしくないと指摘する人たちもおりました。けれどもパウロという人はそうしたその人間的な欠陥を包み隠さずにさらけ出して、すべてそれらを神様の栄光を期す手段として用いたんです。で、それは本当に人にふさわしい姿だと言えると思います。私たちは自分の体にイエス様の十字架をまとっているでしょうか。イエス様の復活の命に預かっている確信があるでしょうか。もう一度イエス様の十字架の死を見つめて、それを通してしか現れない復活の命を自分のものにできたらいいなと思います。イエス・キリストの命がこの体に現れると私たちも証ししたいと思います。私は年齢を重ねるにつれてキリスト教の中で復活信仰が最も重要な確信だと信じるようになりました。皆さんはどうでしょうか。 活の信仰、これはキリスト者が神様からいただいた最も大きな恵みだと思います。私たちもその信仰に行きたいと思います。お祈りをします。神様、私たちの命は土の器に過ぎませんけれども、この脆い器にあなたは主イエス・キリストの命を吹き込んでくださいます。イエス様はかつて神殿を前にその崩壊を指摘されました。権勢の絶頂にあるローマ帝国を前に、世界は滅びるであろう、しかしあなたたちは生きながらえるとお言葉をくださっています。そうした言葉の重さに私たちはうなだれるのみですけれども、どうか神様、私たちがあなたを愛し、また隣人を愛することをもって、誰も犯すことのできない永遠の命を授かりますように。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。それでは、ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の529番、主よ我が身をを歌います。